人の世の喜びや悲しみを映して歌は時代を超えて流れていきます。ふるさとの歌、懐かしい歌、その歌を全国各地に訪ねる五木ひろゆきさんの歌の旅人です。
思い出の歌を訪ねて旅に出る、あの人はあの歌を今でも覚えているんだろうか。あの頃は二人とも幼くて、明日の夢だけ語り続けて朝になってた。もう一度あの歌を歌いたい、笑いながらいつも別れた君にまた会いたくて。
このコーナーのテーマ曲、歌の旅人、作詞五木ひろゆきさん、歌は松原健之さんでした。スタジオに作家五木ひろゆきさんをお迎えしています。今回もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしく。
34回目の旅は愛媛県です。四国に参りました。はい、四国愛媛県は五木さんはおなじみの県ですか？
ええ、昔はですね、愛媛の地元の新聞社が主催して夏季講習というか夏季大学みたいな催しがあったんですね。ですから何人かの作家の方や漫画家とか評論家とかご一緒に1週間ほどかかって愛媛県の各地をお話をして回ったり、毎年のようにやってましたんでね、すごく思い出の深いところですね。
じゃあ愛媛県内あちこちにいらしていたということですか？
四国はね、山が多いんですよ。
はい、
結構ね、今のように道路が発達してなかった頃ですから、鉄道も時間がかかるし、峠をいくつも越えてあちこち回るっていう感じで、いやー、四国はすごいなと思ってましたね。
確かに真ん中に山がありますよね。愛媛県もいろいろと話題になるところ多くて、今治のタオルですとか、造船も来島ドックですか？
まあ、四国の中ではね、愛媛県っていうのは非常にこう華やかで、それでなんかこうみんながよく知ってるところなんですよね。
道後温泉がありますからね。
いろいろいるし、
まあ、
人材がまた豊富でね、
はい、
いろんな方が愛媛から出てるもんですから。
愛媛県って言いますと伊予の国と言われてたところですよね。
はい、
伊予柑でね知られてますけれどみかんの生産もかなり多くって、伊予柑生産もちろん日本一ですしね、温暖なところというイメージがあります。
イメージがありますね。
はい、
司馬遼太郎記念館っていうのができてるんですけど、
はい、
ガラス張りのすごいモダンな建築なんですけどね、ちょうど西側に向かってガラスの壁面があってね、大変らしいですよ。冷房をいくら稼働させてもなかなかね、日差しがきつくって大変とかってね、記念館の方がおっしゃってましたけど、
まあ、太陽の恵みといってもね、ガラス張りだと全部入ってきちゃうんでしょうね。
ですから先月の福井県とかああいう日本海沿いのそういうところとガラッと違いますからね。
はい、
四国はやっぱり明るくって太陽の光にこう恵まれて、県民の気質もそうだと思いますね。
そうですね、趣味とか娯楽の時間が全国で最も長いんだそうですよ。つまりこう明るいんでしょうね、多分ね。
それはいいですね。
で、通勤通学時間というのは全国一短いんだそうで、で県民気質とするとマイペースなのんびり屋で穏やかで人情味があって、で一つ面白かったのは伊予の駆け出しって言葉があるんだそうです。
駆け出し、
人の話をそこそこ聞いてもう分かったって突っ走ると
。なるほど。
でだけど途中で分かんなくなって立ち往生して、どうしようかなと思うけどまあいいかってまた走るというのを伊予の駆け出しというふうに県民気質で 言われているんだそうです。本当かどうか分かりませんけれど、
なんだかやっぱりおおらかでね、はい、明るい感じがしますよね。
そうですね、もしまとまったお金が入るととか、そういう県民気質でよく書かれているのがありますよね。それによるとなんですが、同じ伊予でも東予、中予、南予っていうふうに分かれてるらしくて、東予の人は元手ができたと商売を始めるんだそうです、で中予は誠にありがたいと貯金して、金利を趣味とか贅沢に使うんだそうです。
なるほど。
でじゃあ南予はやった儲けた乾杯だと一晩で散財すると、随分愛媛でも地域によって違うんですね。
全国各地にね、そういうあのことわざっていうか話がいっぱいあるんですよ。
へ
でも一つの県の中でね、はい、そんな風にこう違うっていうのはちょっと面白いですね。
そうですね、戦国時代でいうとあのあたり水軍が活躍したところじゃありませんか。
水軍っていうとなんか立派なあの軍隊のような感じもするんですけども、昔はあのまあ、楠木正成とかそういう人たちもひっくるめてね、ある種の武装集団だった時代があるわけですね、
はい、
ですから水軍といえどもかなり乱暴な水軍で、あのヨーロッパのバイキングみたいなもんだったんじゃないですかね。力があるし、
はい、
その村上水軍を味方につけるかつけないかで天下の趨勢が変わってくるわけですから、
はい、
なんか非常にやはりみんなから重要な存在として重んじられてたんじゃないですかね。
そうなんですね。あの海って言いますといろんな方が出てるんですけれど、日野照子さんがこちらのご出身で、
あ松山名前から言っても日野照子っていうのがなんか ね明るい感じがしますよね、あのハワイ湾の歌い手さんとして、
はい、
かつてその戦後のある時期ね、私たちが若い頃なんですけど、ハワイアンのブームっていうのがあったんですね、
はい、
でバッキー白方とアラファハワイアンズとかね、あのいろんなそういうバンドがたくさんあって、その中での南国の夜とかね、貝間の平とかね、はい、いろいろあるんですけど、なんかその中から一曲、
そうですね、
これという曲を聴いてみたいんですが、
はい、日野照子さん、小さな竹の橋、
あ
これ結構ヒットしましたよね。
昔は小さな竹の橋の下でっていう台出しで、小さな竹の橋の下でまで行ってたんですけど、はい、竹の橋でいいんですね。
なんかタイトルがそうなってますね、はいはい、昔はそう竹の橋の下でなんですけれどもね、うんうん、お聴きいただきます。作詞フレシャー、作曲シャーマン、日本語詞は柏木実さんで、小さな竹の橋、日野照子さんです。
小さな橋よ、竹の橋の下、川の水に流れてゆく。あの日の夢も楽しい思い出も、川の水に流れてゆく。赤いバラの花びら、小さな橋よ、竹の橋の下、恋も夢も流れてゆく。
小さな竹の橋、日野照子さんでした。
いや、思い出しますね。あのムームっていうこうワンピース着てね、
そうそう、
首にこうあの花のレイをかけて、
はい、
さっきちょっとバッキシラガタっていう話しましたけど、大橋節夫とハニーアイランダーズっていうグループとかね、
はい、
もう本当にその頃はハワイアンの大ブームっていうのがあって、もういろんなあのパーティーとかそういうところはもう必ずハワイアンのバンドがスチールギターを奏でながら、みんながそれ聴き入ったり踊ったりしたもんですけどね、
このハワイアンのブームって2回あったそうで、私も記憶してるんですけど、ビアホール行くとハワイアンは必ずあるものみたいな時代がありましたね。あの必ず日野さんもそうですけど、耳の横にハイビスカスの花つけて、それがいかにもハワイアンっていう感じがしましたね。
ハワイで日本からそのハワイアンの歌い手さんたちのグループなんかが修学旅行みたいにやってくることがあってね、時々あちこちのホテルで、あの紹介されてやってますよ。
あ、う
ん、日本人好きなんですね、ハワイアンバンド
ってのはね。なんかこう心が豊かになる感じがしますよね。さて愛媛県なんですけど、本当にたくさんあって、伊予の大志信仰ってね、それの拠点になってる石手寺、うん、あのお遍路さんが有名ですけど、
うん、
四国の51番札所になってるそうですね、
うん、
石手寺が、
うん、
お遍路さんすごくいらっしゃいますよね、あの辺
り、
ね、
あのずっと回りましたけどね、うん、あの今は割合レジャーっぽくなってますけども、昔のお遍路っていうのはね、本来一番最初の頃のお遍路っていうのはもうちょっと死での旅路って言いますか、
は
あ、あの白装束で杖をついて、で途中でもし倒れたら道端に埋めて杖を立ててくれっていうような感じでね、お寺なんかは非常にサビサビとしたそういうところで大変だったみたいですよ、いろいろとね。今はかなりこの、レジャーっぽくなってる感じがあって、国民みんな憧れるっていう遍路になってきてますけども、
そうですね、確かに
創立っていうか最初の頃の遍路はかなり、誠実なものだったみたいですね、
ただ自分探しをしたり、自分を変えたいという思いというのは誰もが持ってるものなのかもしれませんね、
う
ん、
やっぱりあの写真なんかでね、
はい、
あの菜の花がこう咲いて青空に白い雲が浮かんでみたいな、そこをこう歩いてるっていう、そういう映像を見ますと、あ、行ってみたいなと思いますよね。
そうですね、なんか自分が浄化されるんじゃないかという気持ちにもなりますね。愛媛で言いますとね、次州の一辺上人が伊予の国の出身だそうで、
次州っていうのは独特の、まあ、あの宗派なんですけども、一辺上人っていうのはね、こうなんというかな、あらゆるものを捨てて、
はい、
そして念仏一つで風のようにこう遊行した、
はい、
そういう上人ですね。
あ、
独特の宗教家でした、
はい、あの俳人でいうとやはり愛媛っていうと私はまず正岡子規、
まあこれはね
というふうになります
ね、看板なんですけども、
ですよね、
あの国民にも一番親しまれている方なんですが、
はい、
俳句の世界ではやっぱり高浜虚子っていう存在が大きいですよね、
は
い、
そうですね、
それとかあの中村草田を、
はい、
それから、まあ、新しいスタイルを作り上げた川東碧梧桐さんね、碧梧桐碧梧桐っていう、
そうですね、
やっぱ俳人が続出してるっていうのはやっぱり子規の影響じゃないですかね。
そうだと思いますね、やっぱ正岡子規のもとに集まって学んだ方がかなり多いというふうに聞いてますけれどもね、
うん、
あと正岡子規を大事にしてるんで、今の愛媛の方も俳句を大事にしてますよね、
う
ん、
そうですね、
俳句甲子園も愛媛で行われてますでしょ。
甲子園っていうのはね、四国には確か漫画甲子園と俳句甲子園っていうのがあって、
はい、
あの片方はその横山隆一、横山泰造さんのね、そういうあの影響だと思うんですけども、俳句の甲子園っていうのもこれも面白いですよ。
なんか高校生が5人1組になって学校ごとに競うと、
うん
う
ん、
いうことでね、
これもすごく面白いと思います ね、
ね、1998年に始まったということですけれどもね、やっぱりその大事にしてるってことですよね、
うん、
子供にも俳句を読んでもらいたいっていう気持ちから始まったのかなと思いました。
大体その松山の町の雰囲気っていうのが、
うん、
なかなかねこうブラブラと歩いててもね、味わいのあるところなんですよ。でふっと俳句なんか縁がないその僕らでもなんかこうちょっと口に一句浮かんでくるようなね、そういう雰囲気のする街なんですね、街の空気が伸びやか で、
はい、
でやっぱりこう日本全体見てみますとね、あの短歌とか和歌が向くところ、
はい、
それから、まあ、滋賀県の方にありますけど詩吟漢詩のね、うん、盛んな町っていうのもありますし、松山はやっぱりその俳句なんじゃないですかね。
俳句ですよね、もう俳句の町ですよね。
これはあの、まあ、本当か嘘か分かんないんですけども、俳人と短歌と詩人とそれぞれの寿命を調べたところがその詩の形にやっぱり比例してたって説もあるんですよ。
そうなんですか。
短歌を読む人の方が長きだって説があるんですが、ちょっと当てになりませんね。
あの音楽をおかけしようと思うんですけれど、あの島並海道が通って随分多くの方が四国に来るようになったというふうに言われてますけれど、ちょうど島並海道にもあのまたがっている来島海峡という曲がありますね、うん、これをお聞きいただこうと思います。作詞作曲歌、レイモンド松也さんです。
鏡の瀬戸内、遥かな島影、見下ろす糸山、波する船に叫んださよならは、待って待っていますと女心切なく引き裂く夢が散ります。
来島海峡、レイモンド松也さんでした。あの西条市に今も住んでらっしゃるということで、四国出身、愛媛出身の方です。しまなみ海道をこうずっと渡ってきて四国に観光に来る方が多くなってるって聞いてますけれど、やっぱり四国愛媛県来ると、あの司馬太郎の坂の上の雲のちなんだ場所を巡る方とか、正岡子規を巡る旅をするとかで、必ず道後温泉に入ると決まりみたいですね、
う
ん、
もう松山っていうと、もうすぐ坊ちゃんっていう、
そうですね、
言うんですけども、なんか夏目漱石の文章は辛辣な文章でね、
はい、
それを懐かしんだり喜んだりするっていう、そこの県民性がおおらかなんでしょうね。もうちょっとちゃんと松山のことを褒めていいじゃないかとかね、そういうふうに思わないっていうところが、
確かに、
愛媛松山は本当にあの坊ちゃんというか漱石を大事にしてね、司馬太郎、そして夏目漱石っていう、はい、そういう二人の縁って言いますか、そういうものを大切にしてるんでしょうね。
いろんな方が出てますよ。あの作家で言いますと大江健三郎さん、内子町、
大江さん、そうですね、大江さん、それから伊丹十三さんなんかもそうですね。
あの伊丹十三さんは伊丹万作さん、お父様が松山で、十三さんは京都で生まれて、それでまた松山に来てらっしゃるそうです。
伊丹さんの記念館かなんかあるでしょ。
はい、そうです。だからほとんど育ちは、うんうん、あの松山、育ちっていうか青春時期ですか、松山に。
伊丹さんはね、伊丹一蔵って言ってたんですよ昔は。
あ、
途中から十三に変わったんですけど、
数が増えたんですか。
それで、はい、あの僕が平凡パンチっていう雑誌に、あの青年は声を目指すっていう連載書いてた時に、はい、そのタイトルのこう文字を書いてくれたのが、当時の総長体の文字を一番上手に書くっていうね、伊丹一蔵さんっていうデザイナーだったんですよ、
はあ、そうなんですか。
やがてヨーロッパ退屈日記とかね、いろんなベストセラーを書くようになって、後にはこう映画も作られて、はい、アーティストとしてね、大成しましたけども、そんな時代もありましたね。
一蔵さんで書家だったんですか。
書家っていうか、まあ、ロゴをデザインする、そういうこともやってて、非常にあの多彩な、人でしたから、
はい、
まあ、オールマイティーに何でもできるアーティストでしたね、
はい、個性的な方でしたよね。
うん、もう一時期は本当にヨーロッパ退屈日記なんてね、
はい、
石鹸したもんですよ。つまりスパゲッティの食べ方なんていうのは、フォークにこう巻いてぐるぐる巻いて口に運ぶなんていうのは、あれでやっと紹介されてね、それでみんながそれを真似たっていう。
そうだったんですか。
面白かったですね。
あと劇作家で脚本家の早坂明さん。
早坂さんは僕はあの映画何本か脚本を書いていただきました。
そうでしたか。
非常に脚本家というよりはもう文化人としてね、多彩な思想性の深い方でしたから、
あと鴻上尚史さんが新居浜市ですね、それから漫画家の宇和島市出身で 谷岡康二さん、
はいはいはい、
もう個性的な漫画を描かれる方でした
よ。
朝ってあれですね。
思い出しました。
はい、そうなんですね、あと写真家で世界百名山で知られる白川義和さん、四国中央市ご出身ということでね、本当にいろんな方が出てらっしゃいます。
そうですね、
そうです、作家では天童新さん。
僕は個人的にちょっとよくその存じ上げてた方では川上総君さんというね、
はい、そうですね、
異色の官能作家が、もともとはもう純文学の作家で、あの群像とかそういう雑誌に書いてたんですけど、途中からこう僕が最初 のデビュー作を載せた雑誌にそういうその一般の小説の方に転校してくる第一作が今月の新人っていうんで川上総君さんが載ってたんです、一緒に。でよく覚えてるんですよ。
で
それからもうあれよあれよという間にね、官能小説の大家として
です、ね、
一世を風靡しました。
同じところからスタートしてずいぶん違う方向に行かれたなって今思ったんですけれど、あと若い方でいうと世界の中心で愛を叫ぶを書かれた片山恭一さんが宇和島市ご出身だそうですね。
大ヒットメーカーをたくさん生んでるところなんですね。
そうなんですね。あと作詞家で言いますと大和田武樹、宇和島市ご出身ということで、
文学史に残るようなシーンですね、
はい、もうね、誰もが知ってるいい歌たくさん書かれてますよね。
懐かしい歌がいっぱいありますよね、大和田さんの作詞で、
2曲続けてお聴きいただこうと思います。スコットランド民謡で作詞が大和田武樹、故郷の空、それから曲は田村虎蔵さんで青葉の笛、この2曲をお聴きいただきます。故郷の空は東京放送児童合唱団、青葉の笛はクロスロードレディースアンサンブル、大和田武樹さん作詞の曲、2曲続けてどうぞ。
Oh,
田武樹作詞の曲2曲、故郷の空と青葉の笛をお聴きいただきました。
なんか時代が一気に子供の頃に帰ってみたいな、
は
い、
本当ですね、
そういう懐かしさ感じましたね。
本当なんか子供の時に覚えたものって歌詞まで覚えてたりするから、
明治の頃の歌なんでしょ、
ね、そうなんでしょうけど、ずっと歌い継がれてますよね。
歌い継がれてきたから、はい、やっぱり私どもも知ってるんでしょうね、
はい、あの愛媛県って日本一を調べてみると結構あるんですね。タイの養殖が日本一で、美味しいタイがたくさん取れて、タイ料理が随分作られて、要するに観光客に供
されているんです。今治の方ではタオルの生産とか言ってましたね。
そうです、これはもちろん日本一で、全国の 60% が今治で作られているそうです、高級タオルを生産しているようですね、うんうん。あとですね、花かつおも生産量が日本一なんだそうですよ、ね、あとキウイも、果物のキウイですけどこれあったかいんでしょうね、羊羹だけでなくキウイもそうだし、裸麦が生産日本一、麦味噌というのは作られているって聞いたんですけどね、いろいろあるもんですね。あとあの水引き細工の金粉ってあの、ありますよね、慶長の時使う、あれが7割が愛媛で生産されてるっていう記述もあって、あとですね、日本一と言っていいかどうかわからないんですけれど、高校野球の活躍校がすごく多くって、あの松山商業ってね、よく名前聞かれると思うんですが、
そうです、やっぱり俳句とね、はい、野球っていうそういう感じがありますよね。
そうです、そうです。大正昭和平成と全国の頂点に立ったのは松山商業だけだそうです、うん、すごいですよね。
巨人軍の選手なんかでも愛媛県出身の方すごく多かったですよね。
あ、そうなんですね。千葉茂さん、あの元巨人の松山商業ですね、はい、それから巨人の初代監督の藤本貞義さん、はい、名将と言われた方が松山商業、あと水島新司さんのアブさんという漫画のモデルになっているタイガース伝説のスラッガー影浦勝さんが松山商業、
それから確かピッチャーで後に監督やった藤田さんなんて人もそうだったね。
そうです、そうです、あの巨人の監督された藤田元司さん、この人は西条高校なんですけれど、やっぱり愛媛出身。あと西本隆さん、松山商業から巨人に入団して巨人の一時代を築いた あの方も愛媛県ということで、今で言うと岩村選手が宇和島東高校で、うん、あとサッカーの長友選手も、
あ、そうですか、国際的な、まあ、今はねアスリートですから、
まあ本当にそうそうたるメンバーが愛媛県から出てらっしゃいますよね、うん、
やっぱり感受性と、はい、それから、まあ、運動っていうか、
はい、
さっきその話を途中で駆け出すっていう話がありましたけども、そういう身体能力が非常に優れていて、
はい、
俳句のようなそういう感覚的な形式のものがコツコツと長いものをこう書き続けるよりは、パッとした一瞬の感性っていうか、そういうもののひらめきの中で才能を発揮するっていうのが愛媛人かもしれませんね。
そうかもしれませんね、うん、正岡式の野球好きが知られていて、うん、あの野球の殿堂入りしてるんですね、正岡式は。
あ、今使われている言葉の中で式がこう創設したっていうか、ここが随分たくさんあるんでしょ。
打者、走者、飛球、直球、あの4つの、ね、フォアボールの飛球、
はい、
4つの
球、ね、
全部正岡式が考えた言葉だそうで、うん、正岡式って本名登るって言ってましたけど、うん、あれで野球でノンにボールでノボールっていうふうに自分を言ってたらしいんですけど、
いや僕らね病床六尺とかああいうね、はい、闘病期で親しんできたもんですから、
はい、
そういうこうスポーツに対してすごい熱心だった式っていうのはなかなか想像できないんですが、本当はそうだったんでしょうね、は
い、そうらしいんです。22歳で喀血してしまうんですけれど、喀血するまで野球をしていたんだそうです。ただその後の病気の期間が長いですからね、でもあの病気にめげずに最後まで俳句を読み続けた。
式の闘病記なんてもう痛みでこう泣き叫ぶような中でもなんか明るさがあってね、
はい、
読むと救われるところがありましたね。
本当ですね、それって強さですよね。
なんか天性のという感じがありますね、作り出したものっていうよりは愛媛人の天性の明るさっていう、
はい、結構あの幸せでも暗くなっちゃう人っていうのもいますけれど、逆ですものね、辛くてもなんか明るいものを見つけて、庭で咲いた花を読んだりとか、空想の中で明るい句を読むって素敵だなというふうに思いますね。あとですね、歌手で松山恵子さんいらっしゃいますよね、
はいはい、
松山市出身じゃないんですけど愛媛です、 宇和島市のご出身です。
なんかお亡くなりになる直前までステージを務めてられましたね、はい、東京の芝の増上寺で夏に盆踊りがあるんですけども、そこでテーマソングみたいに流れる歌に風車っていうのがあってね、
うん、
元気だった頃思い出しますね。一世を風靡した歌手さんでした。
本当ですね。その松山恵子さんの歌をお聞きいただこうと思います。作詞藤間哲郎、作曲袴田宗隆、松山恵子さんの歌でお別れ公衆電話。
このままそっと汽車に乗ろうと思ったもの、駅の喫茶の公衆電話いつかかけていた。バカにバカだ私の未来、さようならさようなら。お別れ電話の切ない言葉、好きでないなら何でも好きでいりゃこそ苦しくなる。飛んでこないでそのままいて、会えばもろくなる。ほんとほんとよ私の気持ち、さようならさようなら。別れ電話のせめての言葉。
お別れ公衆電話、松山恵子さんの歌でお聞きいただきました。
これ松山さんの歌も、はい、なんか別れるとか泣くとかいろいろそういうの多いんですけども、
はい、
カラッとしてるよね。
そうですね。
あんまりジメジメしてないですね。
そうですね。
あの藤恵子とかそういうような、
はい、
こう怨念のこもってるようなそういう感じじゃなくて、なんかケロッとしてるところがやっぱりらしいですね。
愛媛ということなんでしょうかね。あの同じ松山という名字で、松山陽子さんってあの琴姫七変化で、
はい、
あのお姫様役やってた方も松山市のご出身だそうで、俳優さんでいうと林美智子さんが八幡浜市で、藤岡弘さんが熊高原町だそうです、う
ん、ああなるほど。あと秋山兄弟っていたよね。
はい、あの坂の上の雲の主人公ですよね。もうやっぱりこの方は触れずにはいられないという。私あの松山行った時に、
はい、
やっぱりその秋山兄弟の足跡を訪ねるというようなツアーがありまして、うん、銅像が立ってるんですよね。お兄さんはやっぱり騎馬の方で馬に乗っていて、
うんうん、
弟の実之さんの方は腰から上の銅像でしたけどね、
うん、
全身像じゃなかったんですけど、日露戦争での活躍はねすごくて、で坂の上の雲っていうのは司馬太郎さんがなかなかドラマ化を許さなかった小説だそうですけど、
うん、
初めてねああやって大作として出来上がって、うん、なんかこうついつい夢中で見てしまいましたけれどね。
本当に秋山兄弟もなんか国民的なヒーローになりましたね。
そうですね、それは司馬太郎さんが光を当てたからっていうことなんでしょうかね。
まあ、坂本龍馬なんかもそうですね。
そうですね。
それまで、まあ、ごくちょっとマイナーな存在だった人たちが大きなヒーローとして浮かび上がってくるという、
は
い、
そうですね、
うん、
ただ軍隊で活躍しただけでなく退役してからも学校の先生として教育に尽力したとか、
うん、
なかなか人格者のようですね。 あと造船でもね、来島道区、今治造船、
島ドッグの経営者と友達だったんですけどね。
あ、そうなんですか。
よく招待されて行ったりしてましたが、その後こう函館とか長崎とかあっちこっちいろいろこう進出して、
はい、
あんまりうまくいかなかったんだよね。
あ、そうでしたか。
だから造船業といいますか、村上水軍以来の、
はい、
船作りって船作りって言いますかね、
はい、
そういう伝統はやっぱり産業の中に生きてたんですね。
そうなんですね、まあ、海がね近いですからね、うん、あと砥部焼きとか焼き物もあるし、昔の文化を感じる町並みも愛媛県随分あるようですね、
うん、そうです。
お花藩の舞台が大洲市で愛媛県ですよね。
お花藩一世を風靡したドラマでしたけどね、
はい、お花藩通りがあるようですけど、うん、
だいたいあの面白いことはその例えば江戸なら江戸とか、
はい、
それからそのどっかの魅力っていうのをね、うん、最初に取り上げてそれを大きく世間に広めるっていうのは地元の人でない人が多いんですよね、不思議なことに。まあ松山なんかもそういうふうによそからやってきた人々っていうのをちゃんとこう、はい、受け入れて、そういう異邦人を異邦人としないでちゃんと受け入れる素質があるからこそ、みんながやっぱり、うん、あの愛媛や松山のことをね懐かしんで書いたり歌ったりするんじゃないですかね、
はい、またそうやって形になると全国に知られて行ってみたくなる、
うん、
というふうにつながってきますよね、うん、なんか道後温泉入りたくなってきましたあの3階が個室があってお茶菓子が出るっていうんで大枚はたいて3階個室に行ったことありますけれどもね、あちこち歩いてらして温泉も入られましたか。
温泉もいくつか行きましたけどね、うん、まあそれぞれその魚の鮎と同じでここが日本一ってみんな言うんでね、日本人のところが、
はい、そうですね、
簡単にそのランクつけがたいところがあるんですけども、道後温泉なんか随分長い歴史を持ってる温泉ですから、
そうですね、
これはもう日本の中でもね、
はい、
もう五市に入るそういう温泉でしょう、
はい、やはり一度行ったら入らなきゃって気になりますね、うん、そして空港でじゃこ天食べてとか、だいたい愛媛県行くと決まりパターンがあるんですけれどもね、
諏訪さん結構健啖家なんですね食べる話でよく言うけど、
たくさん出てきて申し訳ありません。伊予の駆け出しじゃなくて諏訪の駆け出しかも分かりませんけれど、ちょっと行動したくなってまいりました。いろいろな歴史が出てまいりましたが、愛媛こうやって振り返って、ああやっぱりと思ってることは多いですか。
そうですね、やっぱり文化面ではやっぱり俳句、それから運動では野球っていう風なね、そういう2つのものが県の特徴としてあるっていうことはすごく大きなことですよね。
大きいですね、
キャラクターははっきりしてるから。
あ、なるほど、
いや あれですね高校の俳句の甲子園の入選作なんていうのを出版部でなんかこう見てみたいですね。
そうですね、
うん、
優秀な句だけね、うん、読んでみたらまた楽しいかもしれませんね。その甲子園高校生ってところがまたいいですね、きっと大人の句会も多いのかもしれません。
いやそれはさぞかしと思われますね。
はい、
愛媛の新聞なんか読んでても、うん、その俳句欄なんていうのはこう見てるとね、はい、やっぱ面白いですよ。
そうですか、うん、軸の通った文化圏と言えるかもしれませんね。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
沈みない町を探して旅に出る、懐かしいあの店は今でもそのままあるんだろうか。あの頃はお互いに若すぎて、それが愛だと気づかないまま時は流れた。あの店の古い椅子に座る